ニッポン放送ポッドキャストステーション。
FM93AM1242 日本放送青木愛スポーツ 2U。 こんばんは、青木愛です。 K ダッシュセカンドプレゼンツ青木愛スポーツ 2U。 この番組はこれからもっと注目してほしいスポーツに打ち込むアスリート関係者をお招きしていくスポーツトーク番組です。その競技の魅力やこれからの発展に向けてお話をしながら、スポーツの持つ無限の魅力を You ラジオの前のあなたにお届けしていきます。今回は今年のパリオリンピックでもメダルラッシュが期待される柔道からゲストをお迎えします。ロンドンオリンピック柔道女子57キロ級金メダリストの松本香里さんです。松本さんを私は最初に実際お会いしたのはグランドスラムがあって、その大会の私何やろうなお仕事させてもらってて、その時に生で松本さんの試合を見て、うーわ怖っ強そうっていうイメージあったんですけど、その会場の裏その取材とかそういう場面ではあれ誰っていうぐらい可愛らしい松本さんがいて、こんなに試合の時とその普段プライベートの時と変わる選手がいるんやって衝撃を受けたのが松本さんの第一印象かなって感じです。だから今日どんな感じでお話が聞けるのかすごく楽しみです。この後松本さんがいらっしゃって柔道について教えていただきます。日本放送青木愛スポーツ 2U K-2 セカンドプレゼンツ青木愛スポーツ 2U。 それでは本日のゲストをご紹介しましょう。この方です。
はい、こんにちは、松本香里です。
よろしくお願いします。改めましてロンドンオリンピック柔道女子57キロ級金メダリスト松本香里さんです。さあ、それではプロフィールをご紹介します。1987年石川県のお生まれ。6歳から柔道とレスリングを始め、中学3年生の時に全国中学校柔道大会で初めて国内制覇。高校生の時にインターハイ、ドイツジュニア国際柔道大会などで優勝します。そして2012年ロンドンオリンピックで金メダルを獲得。2016年のリオデジャネイロ大会では銅メダルなど、国際大会20回、国内大会17回で優勝という輝かしい成績を残されます。2019年に現役を引退。アイスクリームがお好きで、現在は子育てをされながらアイスの製造と新しいフレーバーの開発を担当されています。今回柔道とはどんな競技なのかを中心に松本さんに伺っていきます。ほらもうアイスってもう全然もう柔道とは真逆の可愛らしい女の子ですね。さあ、でも今日はアイスのことじゃなくて柔道のことを伺いたいと思います。
はい、
ではまず、まあ、柔道はね、うん、そんなもうめちゃくちゃ有名なスポーツやから知らん人ってあんまいないと思うんですけど、柔道でまず覚えなければいけない基本の基って何ですか？
受け身だ。
受け身、
うん、
まずじゃあ柔道始めます、うん、練習しますって言ったら、うん、受け身から始めるんですか？
そうね、日本だとまず受け身から、頭をぶつけちゃう競技だからどうしても危なくて、だから最初私その最初始めた時は半年間受け身
長い、結構
そう結構厳しい道場だったっていうのもあるけど、うんうんうん、ひたすらいろんな前受け身後ろ受け身回りなんか前回りあなんだあの回るんだよ。
それをその受け身の練習っていうのはどうやってするんですか？うん、相手がいて、うんうん、じゃなくて
一人で
もう普通に倒れてパンってやるみたいな。
あ、そうそうそう、ずっと誰か先輩がついてて、うんうんうん、でちゃんと取れ顎を引けてるか頭をぶつけてないかっていうのを見ながら、うん、そうやってもらってました。
でもそれって、うん、まあ、誰かと戦うわけじゃないですか、うん、実際バンって倒れた時に、うん、パッて出る、
あ
出ました、一番最初って
出たかな
6歳ですよね、だって初めて。
そう、記憶がない、最初の初めのけど、やっぱとっさに出るっていうのはやっぱついてて、うん、交通事故、
うんうんうん、
私下り坂を自転車で漕ぎたくなるんですよね。で、漕いでたらものすごい速いじゃないですか、うんうんうん、そしたら目の前の車にぶつかっちゃって飛んでったんですよ。本当に吹っ飛んだんですよ。宙で2回回ってたんですけど、最後受け身で立ってたんですよ。
受け身で立ってた。
あ、最後受け身って、受け身したらその回転を使って立つんですよ。
パンってこと？
そう、立ち上がるんですよ。
あ、寝て終わりじゃないやん。パンで終わりじゃなくて、
じゃなくて立ち上がるところまでが最後、最終形態の受け身で、そう、そこになってて無傷だったんですよ。
それ何歳の時ですか？柔道始めた後ってことですもんね。
はい、始めた後の小学生、高学年ぐらいかな。そう、
ぶつかられた相手びっくりしたでしょ。あったみたいな。立ってるけどあの子。
確かに。はい。
まあそれぐらい、うん、まあ半年やったら受け身が身につくというか、うん、自然にできるようになるんですね。
うん。
なんか柔道って言ったら、うん、その技100種類もあるんですか。
うん、そんなにあったんだ。
投げ技68本。うん、固め技32本、その全日本柔道連盟のホームページに書いてるそうなんですけど、実際こんなに68本、32本ってされます？何個か自分の得意技みたいなのが、
うん、あります、はい、私何個かな、でも本当に みんな多分あって3個
あ、こんなにあんのに、その中の3個、
3個、そう、使える体によって使える技が違うから、
その、はい、体によって使える技が違うっていうのはどういう、う
ん、例えば腹筋強い子とかは、例えば背負投げが得意だったりとか、
あ、こうグッてお腹に力入れやすいから、
逆に股関節の使い方が上手な子は、うん、内股っていうのがあって、
あ、よく聞きます、ね、
そう、そういう片足で立って相手を跳ね上げるのが上手だったりとかするから、その最初多分一つだけあるの、自分の得意技を一個決めて、それに合わせて多分その技の組み合わせで、
あ、これやったらもう、
そう、もう2個3個って増やして、だいたいみんな4個ぐらいかな、全日本ではだいたいみんな4個ぐらいは持ってる。
試合の時の作戦だとか駆け引きっていうのは、うん、もう相手によってもうあらかじめ自分で考えていくのか、
うん、
もうその場になって相手の様子を見てからパッて作るのか、うん、どっちなんですか？
半分組み立てて半分作る、
うんうんうん、
その目あったらだいたい何考えてるか分かるじゃないですか。
分かります。分かるかな、ひるんだなとかそういう感じは分かるかもしれへんけど、
そいつの、その人のコンディション、その行動仕草、息の仕方とか顔の表情の力み方とかで、
息の仕方も見てるんですか？
ずっとこうやってそう見てる。あ、いつも俺浅いなとか、じゃあ息が今回上がりやすいから長期戦に持ってた方がいいなっていうのはその場で考えるけど、その人っていう自体のその戦い方っていうのはもう大体パターン化されてるから、大体半分は頭に入れて、もう半分はその状況、目の前にいるその人って毎回違うから、試合会場会うと
今回はこういう感じで来るやろうな、だからこう行こうっていう、
こう行こうっていう感じで半分半分かな。
すごいね、めっちゃ頭使ってますね。
なんかもう意外と
失礼やけど、
すごい失礼だよ。
失礼やけど、もうオラってもう一撃でいきそうなイメージやったから。すごいですね、呼吸もか、呼吸
と、あ、でもね、みんなやってない、
やってない、
みんなやってない、そこまで。私は多分天才じゃなかったから、みんな本当に一本を取れるぐらいの技って、世界に通用するぐらいの技っていうのをみんなちゃんと持ってて、今の日本代表の選手とかね、
うんうんうん、
でも私体がそんなに大きくなくて、
うんうんうん、
技も細くて、だから投げることができなかったから、その分相手を見て戦術を変えるっていうのが、そう、私の戦い方。
なるほど、うん、もう人によって違うんですね。
そうなんです、
技でバッていく人もいれば、
そうそうそう、
もうそういう松本さんみたいに頭使って。
なんかありがとう。頭良さそう。
頭いいと思います。もう試合の最中、なんか今まで対戦してきた中で、
うん、
こういうタイプはやりづらいなとかありました？
いる、心が折れない選手、
心が折れない選手、
そう、
折れない、
何しても動じない、
そういう表情でってしても、
そう、しかこっちはどんどんいろんな、相手に基本的に戦う上で一番人がパニクるのって、まず何を考えてるかわからないってなると、うん、基本ちょっと怖いじゃないですか、
うんうんうん、
でも それでも動じないんですよね、やりづらい人って。あともう一つが、できないできないできない、例えば相手がやりたいことを全部やらせないんですよ、
うんうんうん、
できないできないできないっていう、できないをいっぱい相手の中に植え付けると 相手ってパニックって隙が生まれるんですよ。
どうし次どうしようって。
そうどうしようってなるけど、できないできないできないなのに、できないをずっと構わずやり続けてくる選手がいて、時々ね、諦めない。
諦めないのか、うん、ちょっと頭悪いのか。でもそうか、諦めへんかったらいつかそれで取れるかもしれんっていう。
そう、ずっと変わらずずっと同じやり方でやってくると、うん、こっちがね、そう、えどうするって
またそれで来るっていう、
また止めるってやらせないのに、うん、何回やらせなくてもそれでももう本当にその一個だけをさすらやってくるとかってなってくると、こっちがパニックっちゃって
こっちが折れそうになる
って、待って、普通大体みんな変わってくるんだけどな心折れるんだけどな、
読めへんなって、
そうっていう選手は本当にやりづらいなって、心が折れないから。
なるほど。
そうだから最後みんな大体そういう選手って諦めてくれるんですよ、うんうん、あもう無理だって、
じゃあこれでいこうとか、
そう、うん、この自分の得意技を諦めて次の技2番手3番手でどんどん悪い技に行ってくれるけど、ずっと1番手をひたすら来ると、もうこっちがだんだん耐え難くなってきて隙が出てきちゃうになってくるんだよね。
もうメンタルの戦いですね。
戦い、そうだから本当にいかに心を折るか。
なるほど、うん、大体どれぐらいの年齢がピークというか、うん、柔道
は、うん、25、6、
うん、25、6が5、6、7、
そうです、7超えたら引退していく選手が多いかな、うんうん、
今活躍してる選手もそれぐらいですかね。で、
いや最近はちょっと伸びてきて、うん、30歳になる子もいるし、うん、幅は広がってきたかなとは、うん、
でもやっぱり若い方があれですよね、体力はありますもんね、
う
ん、
いやもう次の日違うよね
次の日、その日じゃなくて
次の日筋肉痛も違うよね。
確かにね、
ですよね、経験がね
ありますよ。でも若いと体力あるけど、やっぱりその戦略とかそういうのを考えるってなると、うん、場数踏んでる、まあ、30とかの方が、うん、あれですか、うまかったりするんですか。
うん、あの作戦とかはね、うんうん、戦術作戦はやっぱり、あとマインド、うん、心の持ち方とか、
そうか、うん、若いとね、
うん、すぐ折れてくれたりとかね、うん、するけど、やっぱりベテランになると、ああまたこれか、はいはいっていう感じでね、
うん、もう何回もそんな経験してるよっていう感じ
で、してるよっていう、うん、やっぱ強くなるよね。
なるほど、
うん、
日本放送青木愛スポーツ 2U K ダッシュセカンドプレゼンツ青木愛スポーツ 2U パーソナリティの青木愛です。ゲストにロンドンオリンピック柔道女子57キロ級金メダリストの松本香里さんをお迎えしてお送りしています。ここからはこのコーナー、愛のあるボックストークということで、この箱の中にお題が書かれた紙が入ってますので一つ引いて、
はい、手作り感満載ですね。
いやもう年季が ね、抑えないと潰れちゃうという
はい、
はい、
行きました。
お願いします。
はい、現役時代最もえぐかった練習、は
い、
あ
しんどそうやな、
しんどいな、しんどかったこと、うん、
一番しんどかった練習メニュー、
あー一つだもんね。
いやもう多分何個も出てくると思うけど一つに絞れます、うん、なんかしんどいの全部聞きたい。多分できひんと思うから、それを見てわーってなりたい
ね、一つはあの寝技の補強練習っていうのがあって、
寝技の補強練習、
そう、畳の上でひたすらブリッジをするの。
え
でブリッジなんだけど、お腹の上にあのブリッジって 上向いて、手と足の裏だけついて、お腹を上天井につけるように沿ってやるんだけど、そのお腹の上に人が乗ってて、うん、であの私たち普段そのレスリングの選手はね結構慣れてるからやるんですけど、柔道の選手ってあんまり やってないから慣れてなくて、あのしかも畳ってちょっとギザギザで擦れるんですよね。あのみんなブリッジをそれ100回ぐらいやるんですけど、あとお腹に乗せて頭皮の皮がどんどんずりむけるんですよ。
どういうこと、頭はついてるってこと。
そう、
あこういうこと、
そうそう、頭をつけてブリッジ、鼻を畳につけるように。
え手はついてない、
手はつかない、手は前に組む。
えしんど、ちょっと待って、こういうこと普通のブリッジ想像してたけど、手こう組んで頭と足の裏だけ、
そう3点で、お腹に人が乗ってて、で 鼻を畳につけるぐらいぐっとお腹を天井にそう上げるんですけど、めちゃめちゃ頭の頭皮が痛いの。
いや頭皮とかじゃなくて、これなんかちょっとで滑ったらカコンとか言って、あの首後ろに行かないですか。
首強いんだよね確かに
確かに柔道の選手の方ってみんな首がっしり太い感じですもんね。
うん、そう、それはえぐかった。
いやもう乗ってる人はもうほんまにその足を床につけずに普通にこう座るって感じですか。
あ、そうそう、手の肘のところに足乗せてるから、
で組んでるから、
そう全体重そう、まあ、しんどかったかな。うん、はい、
もっと出てくるやろうな。じゃあもう一枚お願いします、うん、はい、
よし、
きついですね、やっぱ、はい、でも基礎は大事やしな、
ね、はい、
ではお願いします、
はい、特に痛い効くという技は
痛い
痛い技ね、痛い技も
痛い技
たくさんあるよ。
へ、もうそれ狙って、うん、それをしに行くんですか、技かけに行くんですか。
ね、寝技でね、見えないし
寝技で
やっぱ関節技とかね。へ、関節技はもう骨、あのやっぱ折りに行くというか、関節を取る技だから、うん、やっぱ痛くてなんぼっていうかね、うん、うん、ありますよたくさん。やります？
いやいやいや俺って今日変えるのは嫌やな、ね、もうこれパッて相手が倒れた時にもそこを狙ってってことですか、
うん、そうそうそう、肘、基本関節全部いけるから、肘、肩、手首、私が得意なのは顎。
顎、
そう、顎
カンって
カンまでいかん。みんな締めを狙って顎引くのね。
ああ、
こう締められないように顎引くと、意外とこの顎の関節のことを忘れてて、うん、実はこの顎の関節って多分こう自分でほぐしても分かると思う、うん、ちょっと痛くない？
痛い。
そう、うん、ここってあの手首のこの骨を分かる、手首の骨、親指の方の骨。
あ、親指か、親指側のこのコリコリした、
そう、コリコリしたここが、あの顎のこの痛いとこに入るとすごく痛いの
なんか、いや、なんか優しくすると、あ、なんかこのエラ筋ほぐしてるんやなぐらいやけど
そうそう、ここって実は痛くて、だからよく締めに行くふりをしてあの顎関節をゴリゴリゴリゴリしながら、相手が痛がってひっくり返ってるところを抑え込むっていうのが得意でした技名ないです。
なるほど、このグッて締めに行くんじゃなくて、なんか地味なようで聞いてる。
そう、だから相手もゆっくり上向くんですよ、転がってくる。
痛いかもみたいな、
痛いって
なるほど、
はい、
そういう今の技、うん、グリグリみたいな、うん、見えへんとこでの攻防、うん、みたいなんてあったりします？たくさん、
めっちゃ多いですね。
あ、多い。
あの肩甲骨攻められたりとか。
肩甲骨攻める
そうそう、
肩甲骨、
そう、帯が腰に巻いてるんだけど、うんうん、帯を持つと肘って肩甲骨あたりにつくのね。
帯を持つと
腰にあるから、うん、帯を持って、こっちに、あ、肘の方に頭が来る形になるのね、うんうんうん、で肘がちょうど肩甲骨に当たるの。肘をグッて曲げると、
あ、そういうことがここにあるって
。そうで、肩甲骨のこの境目、あそこって結構痛くて、それを肘でグリグリグリグリ
さっきからちょっとマッサージっぽいの多いけど
めっちゃ痛いのこれが本当に
ちなみにその技なのかなんかは誰が編み出したんですか
誰だ、つぼしかね
やったら痛いっていうので
そうそうそう、
こう、
そう、肘を食い込ませると相手が痛くて回転するとか、
なんか意外とそういう技があるんやっていう、ちょっと見方変わりますね。
そうなの、
これ地味にやってんちゃうかなみたいな
やってる、みんなやってる、
面白い、
うん、
裏技ですね。
裏技ですね、はい、
ありがとうございます、
はい、
いや面白い本当にアイドルボックストーク、今回はここまでです。さあ、松本さんとはここでお別れですが、まだまだ聞きたいことだらけですので、次回もゲストに来ていただきます。いかがでしたか今回
楽しかったです
私もなんか柔道ってこんな裏があるんやっていっぱい聞けて楽しかったです。次回もよろしくお願いします、はい、
お願いします。
今週のゲストはロンドンオリンピック柔道女子57キロ級金メダリストの松本香織さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
日本放送青木愛スポーツ TOU。
まもなくお別れです。いやもう本当にねいるだけで明るくなる方ですね松本さんは。あとお話の中にあった技名がない技、あのちょっと地味にこの顎のところをゴリゴリするとか肩甲骨の間を攻めるとか、あそういうのをみんな裏でやってるんやと思ったら、これから柔道を見るのがますます楽しみになりますね。皆さんもぜひそういうところにも注目して見てみてください。次回もゲストは松本香織さんです。競技との出会い、オリンピックへの思いなどを伺いたいと思います。そして番組ではあなたからの質問メッセージもお待ちしています。番組メールアドレスは aispo@1242.com aispo@1242.com です。またパソコン、スマートフォンアプリラジコのタイムフリー機能を使ってこの番組をもう一度聞くことができます。ぜひチェックしてください。さらにタイムフリーが終わった後は番組ホームページからポッドキャストで聞けます。ぜひホームページにアクセスして聞いてくださいね。そして青木からお知らせです。3月8日 NHK 今日の料理、そして翌日3月9日旅サラダに出演します。ぜひ皆さん両方ともチェックしてください。それではお相手は私青木愛でした。また来週。